キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。ここで皆さんとご一緒に神様の御言葉を聞くことができること、親子室でご一緒に礼拝されている方がいること、インターネットを通してメッセージをご一緒に聞いている方があること、神様に心から感謝をしています。8月の間、私たちはルカの福音書の中ほどのところを拾って読んできました。祈りということがテーマでした。祈りのドリルというものも発行して、それぞれに何をどう祈っているのか、もう一度考えてみていただきたいと願いました。祈りというのは結局、私と神様がどのような方で向かい合って関わっているのかということを表しています。あなたは神様に何を伝え、神様から何を聞こうとし、神様にどう向かい合っているでしょうか。今日はその祈りのシリーズのまとめになります。ここでは二人の人が出てきて、その祈りということについて言われています。イエス・キリストがこの例えを話された意図は明白です。9節のところにそれが書かれています。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対して、イエスはこの例え話を話されました。このことが良くないということを示すためです。自分が義人であると自分でそう自認し、人々を見下していることについて、それが良くないということと同時に、ではどうあるべきなのかもまたこの例え話の中に示されています。二人の人の祈りが対比されます。一人の人はパリサイ人という人です。パリサイ人というのは、幼い頃から厳格な律法教育を受けた、そういう子供たちが青年になって成人していく、そういう人たちのことです。律法が言っていることを十分に学び、把握し、理解するだけでなく、それを実践する、教えてくれる先生と一緒に学ぶ仲間と、模範的なユダヤ人としての歩みをしているのが彼らでした。ですから近所でも評判で、お母さんたちは自分たちの子供に、あのお兄さんを見てごらんなさい、あのお兄さんの爪の中でも煎じて飲ませたい、ああいう風になるんだよと言って聞かせていた、そういう人たちです。もちろんパリサイ人は自分たちでも良い歩みをしていることの自負がありましたし、自覚がありました。その彼が宮に登ってきて祈った言葉はこうでした。11節の括弧の中、神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようなものでないことを感謝します。彼は何を祈ったかというと、神の前にふさわしくないものを名指しで挙げていったんです。神の前に正しくないもの、ふさわしくないもの、罪深いもの、この人、この人、この人、私はそういうものでない、そのことを神様感謝します。そして自分がしているプラスのこと、週に二度断食をし、律法が定める基準よりもはるかに勝って断食をしていること、手にするもののすべてについて10分の1を捧げているということ、それもまた律法の水準をはるかに超えて、こういう人が神様に喜ばれない 私はそうではない。しかもこんなに良い歩みをしている。そのことをパリサイ人は心の中で祈ったと言います。いくらパリサイ人といえども、このことを口に出して皆の前で聞こえるように祈ったらどう思われるか、そのくらいのことはわかります。ですので彼は実際には心の中で、人には言わないけれども、本心としてはこう思って歩んでいたわけです。私は8月に日曜日をまたいでお休みをいただきました。それまでずっとそうすることをしていませんでした。他の牧師たちが休みを取るということを聞いていると、私は羨ましいというふうに思ったことはなかったんです。むしろ、あの人は休みを取る。この人も休みを取る。でも私は違う。24時間365日、昔何かの宣伝で空いててよかったというのがありますけれども、人の必要に絶えず応える私は良い牧師として歩むのだ。あの人は休むだろう。でも私は休まない。人には言葉では言いませんでしたけれども、私は心の中で実はそう思っていました。そしてそれは、プライドだということが分かったんです。もう少し正確に言うと、不必要なプライドだということが分かりました。もっと正確に言うと、それは私のおごりであり、高ぶりであり、傲慢であるということが分かりました。人にはそんなことは言いません。でも私は心の中でそう思っていたんです。言ってしまいましたけれども、皆さんはどこかでこれを、こうなんだってと言わないでくださいね。恥ずかしいです。どうでしょう。皆さんは、人には言わないけれども、心の中で周りの人を見て、私はこうだ。あの人たちはこうだ。見下したり、自分だけは違うと思ったりしていないでしょうか。その一方で、主税人の祈りはこうでした。主税人というのは、ローマに対して税金を納める、それを仲間から徴収する係の人でした。集めたものの中から一部を自分の生活のために取り、必要な分をローマにすべて納めるということをしていました。神の民仲間から納められているそのローマに対して税金を納める。その手先になって働く。お前は仲間じゃないのか？神の民として私たちは歩んでいるのに、なんていうやつだ。しかも、必要以上に上前を取って私腹を肥やしているじゃないか。お前は神の民にして神の民にあらざる者。確かにユダヤ人でありながら、あなたたちは神の祝福に預かることのできない者、罪人としてのレッテルをしっかりと貼られてしまった人たちでした。どんなに良いことをしていても、どんなに人々に親切にしようとしても、彼らのことは罪人としか誰も見てくれなかったんです。そして彼らはその自分の姿を知っていました。そして宮に登って同じように祈り、パリサイ人は足を進めて宮の中に入っていき、神様の近くでそれを祈ったようですが、主税人はおそらく中に入ることがはばかられて、足を止めて遠く離れて立ち、通常ユダヤの人たちがするように天を見上げて手を挙げて祈ることをせず、目を天に向けることもせず、正直に言えばできなかったんでしょう。到底神の前に立って神を仰ぐことのできないものであるということを知っていた。自分の胸を叩き、胸には心があり心に罪があるという、その胸を叩いて自分の悔いを改め、その中でこう祈りました。13節括弧の中です。神様、こんな罪人の私を 憐れんでください。彼らは自分が罪人であることを認めました。パリサイ人は他の人がどういう人が罪人であるかを決めたんです。でも主税人は自分が罪人であるということを認めました。パリサイ人は自分たちが神の前に誇って見せられる良い技を提示しました。でも主税人はそれは何もなくて、ただ神様が私を憐れんでくださること、神様から来るものだけを求めました。自分が神様の前に出すことのできるものはないと知っていたからです。さてこの二つの祈りを比べたときに、イエス様がおっしゃったことはこうでした。14節、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。この人とは誰でしょう？主税人です。パリサイ人ではありません。なぜなら自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。本当でしょうか？イエス・キリストの言っていることはおかしなことではないでしょうか？低くする者が高くされ、高くする者は低くされる、そんなことで本当にいいのでしょうか？私たちの常識はこうです。努力をして成果を収めれば賞を受ける、賞賛をされる、認められる、良い人であり尊敬される、立派だと言われる。反対にサボって結果が出なければそのことは罰を受ける。悪い人であれば後ろ指を刺され、村八分にされる。高いものは喜ばれ、低いものは疎ましがられ、良い人は受け入れられ、悪い人は裁かれる。これが私たちの知っている現実ですよね。しかしイエスにあっては、自らを高くする者は低くされ、自らを低くする者は高くされる。なぜか。それは神様が客観的な事実をもって人を裁こうとされているのではないからです。神様は裁判官のようにして私たちを身元に寄せてきて、あなたのしていることは良いか悪いか、正しいか正しくないかと裁こうとしているのではありません。私たちは神様のもとに作品を持っていって、出来はどうでしょうかと、その判断を仰ごうとしているのではありません。私たちは神様のところに呼ばれていって、子供の三者面談のように、先生が成績表を持っていて、お宅のお子さんはという、その評価を聞こうとしているのではないんです。聖書の中にイエス・キリストがこの世に来られたのは裁くためではないということが言われています。救うために来たのだ、求めるものを憐れむために来たのだと言われています。人の子を探して救うために来たのだと言われています。神様は裁こうとされているのではない、求めるものを憐れもうとされているんです。ですから自分を高くするものというのは、私は神様に憐れんでもらう必要がないと言っているものです。神の憐れみを拒んでしまうものなんです。結果的にその人の罪は残り低くされる。でも自分の罪を認め、自分から何も神様に差し出すものはない、ただあなたからの憐れみのみでというものが、憐れみを受けて高くされる。自分を高くするものは神の憐れみを拒むもの。神様は私たちに素直に自分の姿を認めて憐れみを求めるように願っていらっしゃるんです。私たちはそのことをよく知っているはずです。子供にどういう子供であってほしいのか、 過ちを犯したとき、僕もやったかもしれないけど、あの子もやって、この子もやってよ、あの子のやったことの方がもっと悪いよ、僕こんなに良いこともしているよと言い訳をしたり、誰かの責任にしたり、そのことから話題を外して、そういう子供になってほしいと思っているでしょうか。それとも自分のしたことをそのまま持ってきて許しを請う子供になってほしいと願っているでしょうか。お皿が落っこっちゃって割れちゃったという子供ではなくて、自分がお皿を落として割ったと言える子供に私たちはなってほしいと思っていると思います。なぜならそのこと一つを取って罰しようと思っていないからですよね。受け入れていて、そのことを乗り越えて成長してほしいと思っているので、そのことを認めてほしい、それでも愛しているということを知ってほしい。神様も同じです。そのままを隠さずに持ってきてほしいんです。ですから最後に皆さんに一つのことを心に留めていただきたいと思います。神様を恐れることなく、自分を良いものに見せかけて神様の前に出ることをせず、罪深い私を私が認め受け入れて、そのまま神様の前に差し出すということです。そのまま神様の前に差し出すということです。それが神様の愛を受けるたった一つの道なんです。取り繕って上辺を良くしてごまかした結果受け入れられているというのは、本当の意味で愛されていないということを心のどこかで後ろめたく感じながらの歩みになります。結婚する前、冷凍しながら相手に気に入ってもらうために着飾り、できるだけみっともないところ、恥ずかしいところがないように一緒に冷凍して結婚をめでたくできたとしましょう。結婚生活いつまでそうやって気を使い続けることができますか。家でいつもおしゃれに着飾ってはお化粧をして、そういう姿でしょうか。あなたチャック開いてるわよとか、お前ご飯粒ついてるぞとか、本当はこの人寝相が悪いんだとか、ああやっぱりおならするんだとか本当の姿を知ってもらってなお受け入れられているということの中に、特別な愛情というものを私たちは知っていくわけですよね。飾っている私を受け入れられているということ以上に、本当の私を知って愛されているということ。確かに世の中にパリサイ人のように歩めば、いささかの満足や優越感はあるでしょう。でも本当の自分が無条件に愛されていることの喜びに比べたら、なんとその小さなことでしょう。あなたには神様にそのまま愛されているということを 100% 受け取っていただきたい。そのためには神様の前に隠し事をしないこと、言い訳をしないこと、人のせいにしないことです。そうなってしまったのではなくて、私がしたということを認めることです。なんとその罰の悪いことでしょう、なんとその間の悪いことでしょう、いたたまれない思いにもなるでしょう。でもそこに私たちは神の許しを聞きます。そして無条件に愛されていることを初め知ることができるのです。ぜひ 神様との間には何も差し挟まない歩みをご一緒しようではありませんか。平安のうちに生きなさい。お一人お一人の上に救い主イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが豊かにありますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。